やりましょうかね、やっていこうかなと思っておりますけれども、まあ、今日ね本当にやれ誕生日だということでですね、寿司食ってきたんですけど、もうあ MK さん来ましたね。じゃあちょっととりあえずリクエスト通しますけど、今ね森子さんたちのスペースが今終わって多分一気に多分なだれ込んでくると思うんですけども、はい、 MK さんお疲れ様でございます。聞こえますかね。
こんばんは。
すごいなんか渋い声で急に始まりましたけれども、
お願いします。
どうしたんですか今日、なんか渋くないですか今日、いつもより声が。
いや渋くないでしょ。
いや絶対渋いと思うんだけど、気のせい？え、そんなことない？
なんかいつもと違うあのヘッドセットだけど、自分の声が反響して聞こえてるので、
はあ、
変えます。
お、変える、待ちます。いや多分今あの森子さんたちのスペースから人がどんどん流れてきてるのかなと思うんですけれども、皆さんありがとうございます。やっていきたいなと思います。ちょっと渋いよね、田中修さんも渋いって言ってるわね。え、本当にやっていこうじゃないかと。今 MK さんマイク変えてますんでね、少々お待ちください。僕はもうマイクというものは概念はないんでね、僕はもうずっとスマホに直喋りなんですけど。
はい、聞こえてますか。
お、いい感じです。聞こえてますよ。
はい、 OK です。お願いします。
お願いします。いやいや今日僕は10日間またなんかなんで僕はこんなやたら連日でスペースをやるんでしょうかっていう感じなんですけど、10日目です。はい、今日が10日目でございまして、こうそう今日僕実は今日が誕生日なんでね、まあ28歳一発目のスペースなんですわ。これが
おめでとう、
ありがとうございます。おっしゃ、いやー28です MK さん、もう気づいたら僕も
若いまだ
まだ若い。、うん、なんか本当に MK さんとね、まああのこれまあ喋ってる人には喋ってますけど、 MK さんと出会った時僕いくつなんですかね、何歳なんだ。
13歳12歳。
やばいな、 MK さんと出会ったら16年経ってるわ。16年、嘘。
本当
マジか。
うん、
なんかすごい縁だなと本当思うんですよね。でもやっぱり思うんですよと。いやー、ということでね、あ今聞こえてます、大丈夫ですか。
聞こえてますよ。
ありがとうございます。おもう続々と皆さん来ていただいてありがとうございます。今日はちょっと MK さんもね、ちょっとプロフィールが一生こうなんかブレ続けて、今スピーカーって入れてるの。
今スピーカーははい、入れてますよ。
入ってますね。
うん、
というところでね、まあちょっと MK さんちょっとね、作家って文字も入れてますけど、ちょっとこの辺はね詳しく聞きたいところであるんですけれども、
お願いします。
はい、ちょっと最近いや見てますよ、 YouTube ショートチャレンジしたり、インスタも動かしてたりとか、ちょっと瞑想もね、ちょっとオンライン合同瞑想会もやられてるのを見てますけれども、どうですか、どこに向かってますか MK さんは今。
まあ、着地点はですね、
おう、
わからないです。
わからない、あそうなんだ。
わからない、うん、まあ、以前ね Kindle 出版でやってたので、
うんうん、
まあ、その時にね結構そのやりながらモヤモヤ感みたいなのを持ちながらやってた結構後半の時期があったんでね、もうそのモヤモヤ感を持ってやることがないように、
うん、
っていうのを結構大事にしていて、
はいはいはい、
うん、いうことでやってる感じなので、今もう話したいことをいろんな媒体で試しながらやっていきながら、自分がしっくりくるものを伸ばしていきたいなという、う
ん、そういうことですね。
そんな感じ
ね、本当なんか でもやっぱり Kindle のビジネスやってた頃に比べて楽しそうですよ、聞いてる側からすると、
ね、めちゃくちゃ全然お金につながってないけどね、まだ。
うん、いやでもお金ってマジで、いや僕の思考はお金の結果論でしかないと思ってるんですよ。
うんうん、
誰かが価値を感じてくれたら、しかるべきタイミングでお金って多分後でついてくると思ってるんですね。
そうね、
なんかお金を求めれば求めるほど狂っていくというか、多分。
うん、
だからなんか僕もなんか決して別になんかすげえフリーランスとしてものすごい稼いでるかって言ったら、別にそんなめっちゃ稼いでるわけじゃないんですよ、正直言うと。
うんうん、
うん、だけどこう着実に前に進んでる感というか、なんか金額では表現できないものが確実に積み上がってる感じがするんですよ。
うん、
なんか絶対後でなんか叱るべきタイミングが来ると思ってるんですね、お金っていう形に多分変わる瞬間が。
うんうん、
だから僕はもう、僕もそんなにあのやっぱり正々堂々戦いたい戦い方をするっていうので今やってるので。
正々堂々、
正々堂々っすよ本当に。そっか、作家っていう観点で言うと MK さんは文章をこっから書いていくんですか、喋りプラス。
書くと思います、どっかで。
おお、
うん、全くもう書くつもりなかったんですけど、
うん
うん、まあ自分がこの、まあ、話すっていうことを今中心にいろんな媒体を使って発信してるんですけど、
うん、うんうんうん、
やはり本を出しているって言えることとか、うん、作家っていうことを、まあ、商業出版でないにしても、
はいはいはい、
うん、名乗れる、その言葉を使うことができるっていうのは結構大きいなってと改めて思ってますね。
ここへ来て Kindle のやっぱり魅力に改めて原点に帰るって感じですよね。
そうですね、あとはその、まあ、本を出版している、
うん、
MK ですみたいなことを言いたいなっていうふうに思いますね、純粋に。
なるほどね、まあ、名刺代わりじゃないけど、
うん、
やっぱりそうです。じゃあノートっていうよりも Kindle って感じですね。じゃあ
ノートは多分合わないと思った。
あー、まあノートもね、いろいろ議論がありますけど、
ま
あ正直言うと外部流入っていう観点で言うと、やっぱ Kindle にはもう全然劣ると思ってます。 Google 検索で1位取れない、あの上位取れない限り。
あー、まあそうなんだね、全然そういうの疎いから分かんないけど、
だからそう、 MK さんが、いや山田さんがスタイフの本出したらいいやんって、そうじゃないそうじゃないんだよ。
スタイフの本は絶対出さないですね。
だから今の発信軸のテーマで出すってことですよね、きっと。
そうそう、もうその思考とか、
うん、
人生論とか、
うん、
マインドセット系とか。
だから印税じゃないでしょ、ブランディングとしてってことでしょ。
そうっすね、だからもう多分、うん、もうインスタと YouTube に寄っていっちゃうと思うんですよ多分。
うん、なんかそんな気がしますね、
うん、と
か。
そう、昔はうわインスタめんどくせえと思ってましたけど、
うん、
その YouTube とインスタのその結合する感じとか、
うん、
あと自分の伝えていきたいことの発信軸とか、
うんうんうん、
いろんなことを考慮すると、うん、多分 X はもうちょっと厳しいかもっていう感じはあるんですよね。
あ、なんかすごい、なんか、まあ、SNS 総合アドバイザーみたいな名乗り方をしている自分でもそこはめっちゃ、うん、多分僕は思ってて、
うん、
その今ってぶっちゃけ X も、まあ、スレッツはちょっと若干違うけど、 X とか、まあ、スレッツもそうだけど、そのレコメンドシステムが強すぎて、
うん、
フォローしてもらっても届かないんですよね、正直言うと。
あ、フォローもされんしね。
そう、フォローもされんし、フォローしてもらっても届かんし、
うん、
結構八方塞がりで、
うん、
インスタだと、インスタもまあタイムラインはレコメンドベースですけど、ストーリーズだけはフォローベースじゃないですか。フォローしてる人もしか出てこないじゃん。って考えたときに、個人的にはもう今 X のフォロワー数よりインスタのフォロワー数の方が多分価値は高い、少なくとも。
なんかそんな感じがしてる。あ、この投稿を見てこの人フォローに走ってきたんだなとかっていうのも見えやすいんだよね。
見えやすいですね、数値として出ますからね。
そう、それをね、結構片手間でやってても感じれてるから、強いかなっていうのと、あと、YouTube のやっぱりこのパイのでかさは魅力で、競合強いから適当に手出すならやめとけみたいなことも、まあもちろん聞くからそれは論理としては分かるんですけど、まあ、どっかで本気で突き詰めていきたいなと思えたら強いかなっていう。
そうですね、いやもうぶっちゃけどんな形式であれ、僕 YouTube 今やらないのはもう本当にめちゃくちゃもったいないと思ってます、個人的には。
そうだね、だからショートでもいいから、もう本当理想は1日1本あげたいと思ってて、アイデアも山のようにあるし、伝えたいことも山のようにあるから、
はいはいはい、
またそれをどれだけ省エネでやっていきながら、それでも気になるって思ってもらえるようなコンテンツをもう大量に量産していくか。
そうですね、
もうこれしか今ないかなっていう感じで、そこでいろいろ多分見えてくるものあるから、そこからこう、あ、自分ってこういうことを伝えられてるんだなとか、こういう価値提供できてるんだなって思うのはもう後からでいいかなって感じかな。
はいはいはいはい、そうですね、まあ本当おっしゃる通りだと思ってますね。 YouTube、 やっぱ YouTube でしょう。もうどのジャンルでも YouTube はまあやっといて、なんかそのね、 YouTube って本気出そうとするとね、やれ動画編集だとかめっちゃ大変じゃないですか。
大変だ。
でも僕的にはもう動画編集できなかったとしても一旦 YouTube は出しやっておく。
そうだね。
で本気で動画編集体制、もうなんか外注できるお金が集まってきたとか、そういうことになったタイミングで別に新チャンネル作ればいいだけなんですよ、ぶっちゃけ本気出したかったら。だから極端な話、本当に必要なテーマ、知りたいテーマだったら別に動画編集なかろうが見るんですよ。それでいいと思うんすよね。
そう、それは思うね。早く、まあ、今そのショートについてはテロップ入れてるんだけど、まあ、それでも週に3本とかぐらいはアップできてて、
はいはいはいはい、はい、
本当に1分くらいだけどね。
いやでも大事っすよ、でも本当。
で、まあ、長尺の、まあ、10分から20分ぐらいのやつも週に1本、多い週だと2本ぐらい上げてて、それはテロップ入れるの大変だから、もう本当にただのラジオっぽい感じ。
でもいいと思うんですよね。
まあ今はそれくらいで、まあ満足できればいいかなと思ってて、で、ほんと3ヶ月前まで SNS やってなかったんで
そうですよね、急展開だったな。
そこから今とんでもない勢いで来てるんだけど、アウトプットすればするほど、自分の中でコンテンツになってってる感がすごくて、
おお、
これはね、あ、アウトプットやっぱしないとダメだなと思ったね。
なんかそのポチャマルさんが誰か言ってたか、もうなんかアウトプットしたくてうずうずしてそうな雰囲気がしてたみたいな、ポチャマルさんが言ってた気がするけど。いや、やっぱりね、どんなにインプットしてもやっぱアウトプットしんと始まらんっすよね、結局。
ほんとそう、その SNS ずっと1年くらい離れてた時、まあ、ひたすらインプットをしたりっていう時期もあったんだけど、
はいはいはい、
だから何のためにインプットしてるかよく分かんなくなってきちゃってる
そうですよね。
仕事も大してやりたいと思っ ってなかった仕事に最終的に今ついて、まあ、今はすごい楽しめるようになったんだけど、本当に始めた時はそんなんだったから、その中でこうインプットしてってもこのインプットって何につながってるインプットなんだっけみたいな、
はい、
こう本当にやりたいことをもうやりがいを感じて仕事をしていくことが結構自分にとって意味が大きかったから、それができない自分にとってインプットだけしていくことの意味って何みたいな。
確かに、いやそうっすよね、だからそこをだからそのやっぱりお金につながるつながらない関係なく、やっぱりそのアウトプットすることでしかなんか得られない感覚というか、やっぱあるっすよね。
めちゃめちゃある。もうこれ一回離れて戻ってきたから人より説得力あると思うね。
なるほど、
うん、
いやーそっか。だそれでね、今まあ作家っていうね肩書きもちょっと入れつつ、じゃあ Kindle も視野に入れつつ、でやっぱりもう僕はね MK さんはもうずっとあの伝説のハイサイ、あの鳥本さんのコラボライブの時から鳥本さんが言ってた、いやスピーカーじゃないですかって言ってたじゃないですか、言われてたじゃないですか。だしで僕多分 MK さんあれ話したかな、 MK さん覚えてないかもしれないけど、そのいやーなんか本当は喋りで行きたいんだよねって言って、でボソッと多分言ってたんですよ、僕の多分僕と2人でズームしてた時に
言ってた言ってた、
うん、でただ喋りで生計立てんの無理よなみたいな、
うん、
話をしてたと思ってて、なんか結局やっぱここだったなという。
そうっすね、
喋、うん、りやりたかったのがもう1年離れたからこそ、もうなんか素直な感情になんかすごい今向き合ってるような感じがしますよね、MKさん見ててね。
そう、なんか本気で喋ろうと思ったね。
ああ、
うん。
そのお金のしがらみがなくなったからこそですよね、きっとね、そこの解放されたので。
それがなかったらこうはならなかったと思うね。かつそのね、話す内容っていうのがその収益化のための手段の話じゃなくって。
うんうん、
本当に話すことそのものに価値がある話っていうか、
はいはいはいはい、
そこをきちんと突き詰めたいって本気で思ったかな。
うーん、やっぱやっぱり本当に講演家とかスピーカーで食ってくって絶望的に難易度やっぱ高いと思ってて、
うん、
で今でこそね僕もその学校でね講演会させていただいたりとか、
うん、
てるけれども、じゃあこう、じゃあその喋りで生計が立ってるかって言ったら正直立ってなくて、
うん、
やっぱりそのココナラとかで SNS マーケティングの相談に乗ったりみたいなところがまだメインの収入源なんですよ、正直言うと、
うん、
でやっぱり正直言ったらやっぱ儲かるビジネス、まあ、ビジネスっていう言葉をまあ一旦使いますけど、スピーカービジネスは儲かるビジネスじゃないと思ってるんですよ、そんなに。
うん、
あのそっからね、なんか何十万円の高額講座とかやればいいけど、
うん、
そうじゃない、その本当になんか人にこう変容を与えるぜみたいなスピーカーってよっぽどじゃないとやっぱ生計は立たないと思ってて、
うん、
だからこそこう MK さん、どこ今後どこをターゲットにするんですか、どの辺の層なんですか、 MK さんのイメージは。
ね、誰か教えてくれよ誰か分かんないよ。
じゃあポチャマルさん、ポチャマルさんに決めてもらえますかってでもなんか、
分かんない、
でもね、でもまあなんか多分スピなんていう単純な言葉では多分片付かない概念だとは思うんですけど、MK さんの言ってることって。でも多分好きなのは多分女性の多分30代40代
を
超えてきた女性だと思ってます。
おばちゃんなんだよね、多分すごく仲良くやれるのが。
多分そうで、だからこそインスタ相
性に。そうなんだよ、
うん、
ほんとそれな。
そう、やっぱり X だとまあ言ってしまうと 結構みんなビジネスっていう感じなんで、うん、やっぱそこでその MK さんの発信軸との相性っていう観点で言うと、やっぱインスタを開拓してた方がなんか硬そうですよね。やっぱそういう意味では。
やっぱり先生そうですか。
先生、いや、そんで生徒ですから僕。
そうですか先生。
僕生徒ですから、ちょっと先生じゃないですけど。
ということで皆さん X お世話になりました。
ちょっとたまには出てきてくださいよとか言って
。X はね、続けますよ。
ぼちぼちでいいと思いますよね。うん、
あのスタイフも、まあ、こう3ヶ月やりながら、うん、YouTube とかインスタの方に時間が取られるようになると、スタイフのやる意味ってなんだろうってことをやっぱ考えるじゃない。
いや、考えますね。
その音声でなければならない意味ってあるのかみたいな。
うんうんうん、
極端なこと言うと、そのじゃあ YouTube の長尺動画の音声だけスタイフで流すみたいなこともできるし。
ああ、それやってますね、今僕と山田さんが。
ああ、そうだよね。で、俺も何回か前はそれやったんだけど、うん、まあ、全然それでも、うん、あのアップしないよりはコンスタントにし続ける方がいいかなっていうふうには感じたんだけど、
うんうんうんうん、
あの今日のスタイフで配信した内容が結構自分のそのなんかボロボロっとしたとことか、なんか結構イライラしてますみたいなことを
出てましたね、
正直に話したのね、
はい、
うん、ここのとこあんまりそういうこう、まあ、ネガティブっていうか、こうその弱さみたいなところを出す放送ってあんましてなかったんだけど、それを朝話した時っていうか、話そうと思った時に、
うん、ま
あ、これは絶対 YouTube でもできないし、
うん、
うん、なんかまあそういうね、 YouTube のそういう回みたいな感じでライブとかでやるんだったらいいと思うんだけど、
はいはいはいはい、
それをもうずっと永久的に置いとく自分のコンテンツとしては出せないなと思ったし、
そう、なんかスタイフはなんか伝えたい範囲が狭い時に、その人口が少ないからこそスタイフに出すみたいなところあるかもしれないですね。
うん、そうだね。あ、だから、あ、スタイフってこんな感じでいいのかもしれん、今は、と。まあ、フェーズによって多分捉え方も変わってくると思うんだけど。あ、これが音声配信プラットフォームってことだな、っていうのは、いろいろやっていく中で認識したかな。
確かに。まあ、僕も今もうスタイフに上げてる音声って実は全部 Zoom で喋ってて、 YouTube で別チャンネルで全部流してるんですけど、
そうなんだね。
フリートークだけはスタイフだけで流してるんですよ、フリートークみたいな会を、
うんうん、
それはやっぱりなんかスタイフだからこそできる緩さみたいなのってやっぱあると思うんですよね。
あるよね。
でそこがまあスタイフは広がらないっていうデメリットをメリットに捉えるなら、逆に広がらないからこそ好き放題やるっていうのはあるかもしれない。
本当にそう。なんか一人自分の中でこう貯めておくにはちょっともったいないなと思うことを発散できる場みたいな。そんな感じかな。
いやー、そうですわと。いや、そっか。どうなんですか今、うん、MK さんオンラインのね、その授業みたいな感じで多分やられてるかなと思うんですけれども、
うん、
そのまあ集客とかね本当に大変ですけど、やっぱりリアルでもそんな感じでセミナーというか講演会というかみたいなところはやりたいっていう欲がやっぱ強いんですか。
いずれはとは思ってるね。
ただ
そのためにはやっぱりこう自分のこの今の肩書きとか発信軸でファンを作ってブランディングをしてっていうのをやっていかないと。
そうですよね。
もうそのためにはまず軸をもうちょっと定めながら、もうコンテンツの量産しながら実験だね。
そうですね。もう PDCA 回して何が当たるか何がハマるか、そして本当に何をやりたいのか自分の中でも整理していくってことですよね。
でも仕事は辞める。
おっ、また
もう仕事あの辞める。
それはタイミング決めてるんですか。
決めてない。
でもどっかのタイミングでは、うん、やっぱ定年までっていうのは考えてない。
おそらくないと思う。定年までやるって決めた時は 今自分が働いてる業界に変化を本気で起こしたいと思った時かな。やっぱお金のためにっていうことだけでは多分続かんと思うかな。
そうですよね、なんか MK さんはなんか本当なんかあの月商何百万円みたいな時期を超えてすごい結局なんかそのなんていうのかなビジョンみたいなところに戻ったんかなっていうすごい感触があって見てると、そうなるとやっぱりそこに没頭したいっすよね。やっぱ本業なんか本業が嫌というよりもなんかあれじゃないですか、もっとこっちに時間使いたいみたいな感じじゃないですか。
そうだね、さっきも言ったけどね、本業自体を今楽しめてやれてて
ですよね。
本業で影響を与えられているっていう確信もある状態なんだよ。だから決して悪くないし、多分人も見てて羨むような働き方を多分同僚が見ててもそうやって思ってくれてるだろうなと思うし、生き生きと多分働いてると思うんだけど、
はいはいはい、
自分が与えられる影響が最大化するのはこの場じゃないなっていう、そのためには、まあ、どこかでちょっと本気になって吹っ切れないといかんかなっていう。
なるほどな。
吹っ切るのもね、本当に方向性が自分の中で定まってないと吹っ切りきれんじゃない。
いや、マジでそれはあると思います。だからきっとね、前回独立した時って多分なんかもやっとしたまんま多分出たんですよね、多分 MK さんって。どうなんですか、もやっとしてなかった。 Kindle ビジネスしんどいみたいな、
辞めた瞬間、仕事辞めた瞬間はすごい純粋な気持ちでやってたんだけど。
あ、そうなんだ、はいはいはい、はい、
そうそう、まあ、そこから数ヶ月経ったところかな。
数ヶ月経ったところでか。
そうなんですね。
いやー、そっかでもね、もう本当にすごい、まあ、MK さんやっぱ戻ってきた時のね、皆さんの反応だったりとか、やっぱ それだけ大きなやっぱインパクトのある存在だったんだなっていうのをね、改めてまあ痛感して僕は見ながら思ってたんですよね。
気持ちとしてはね、あの日じゃないインパクトを与えるつもりではいるんだけど、
お
いかんせんビジョンもわかんしそれってね、感じてどうにかなるレベルじゃないなというふうに思うんだよね。
ほうほうほうほう、
なんか徹底的に考えないといけないタイミングとかそういう、こう側面ってある時期とかある場所ではあると思うんだけど、今は多分そういうのは全く必要ないところで、もうひたすら今感じたことの中で自分の感度に触れるところにもう走っていくだけみたいなね。
なるほどな。
多分今そういう時期なんだろうね、きっと。
今フェーズがね、それぞれ分かれる。
そうそう、
まあ、僕もまあまあ、ぶっちゃけ時期によって全然違う動き方、全然違う考え方をしていたし、本当今の軸の SNS 教育って、だって僕あれ1年経ったぐらいで思いついてますからね。
そうだよね、そこまで全然そういう感じではなかったもんね。
なかった、けど、こういざパッてそこで急にふと思いついて、それをとりあえずノートメンシップでみんなに共有して、で気づいたら本当7月に講演会が決まってっていう流れで今がある。だから本当タイミングなんて分かんないんですよ、こっちも。
ほんとそうだよね。もう恋愛の三原則知ってる？
ん？
恋愛の三原則知ってる？
恋愛の三原則は知らないですね。
知らないの？恋愛の三原則は、フィーリング、タイミング、ハプニングだよ。
フィーリング？
タイミング？タイミング？ハプニング？これはね、僕は人生の三原則でもあると思っているんですよ、皆さん。
皆さんって何急に？だって、
だからビビッと感じて、
お、
でもそれにはタイミングがあって
来たるべきね。
でね、自分が予期もしていないような、
うん、
もう考えられないようなハプニングが起こって、
ああ
変わっていくわけだよ、人の生きる道というのは。
深いですね。なんかでもシンプリスト山田さんは多分なんかボケっと口開けてると思うんですけど、今頃
絶対起きアイコンやな、これは。
起きアイコン、もう寝てる、もう寝てる山田さんは。
寝落ちや、
寝落ちや。フィーリングなんて、多分ちょフィーリングって英語がまず理解できてるかどうかが怪しい。
うん、もうフィーリングだと思ってるよきっと。
本当にね。まあでも、でも本当にそうかもしれないですね。なんかふとこうかん、だって僕の SNS 教育に行くぞっていうのもあれもマジでフィーリングでしかなかったし、
うん、
でタイミングっていうのも急にやっぱ思いついたし、その講演会の依頼が全く外部から来ないっていうことをずっとイメージしながら、あれ自分の切り口をもうちょっと具体化しないと来ないなってなった時にやっぱそれが思い浮かんだんですよ。うん、なんか僕は結構学校で講演会がしたい、
うん、
人の人生に影響を与えたいみたいな、結構漠然としてたんですよ、
うん、
そうなった時に SNS との向き合い方を変えることで、まあ、子供たち、これから SNS と長く付き合ってる子供たちの SNS の向き合い方が変わって、いい方向に SNS を使ってくれたらいいなが思い浮かび、
うん、
やっぱハブリングっていうのはその思いもよらなかったところからこう講演会やりませんかで、まあ、決まり、
めちゃめちゃ無理やり三原則ちょっとぶち込んできたやん。
ちょっとやっぱりね、言われた以上ちょっと当てはめるしかないかな。当てはめてみましたけど、でもまあ、でもまあちょっと今は無理やりだったかもしれないけど、でも大まかにはでもそうなんだと思いますよ、
う
ん、
多分そうだと思う。
というところでね、まあ、MK さんがいつかリアルで喋る日をね待ちわびてる人たちもいると思いますけれど、
待ってろ。
調子いいっすね。本当楽しそうですわ。なんかあのハイサイ鳥本月刊なんちゃら曲の時のあの元気のない声と比べるとね。
もう私は
なんか
大丈夫です
ね。あの病むこともなくタイミーに通うこともなく、
はい、タイミーありがとうございました。
タイミーお世話になりましたと。まあ本当にまあね、ちょこちょこと喋ってはいますけど、まあどこかのタイミングで交わって一緒にできるといいなと思ってますけれども。
そうですね、あ、僕は毎日瞑想中にその場面をイメージしてますよ。
いやいやいや、ありがとうございます、はい、そう言っていただけて。私も国際フォーラムの延長線上には考えてますんで、
はい、
あ、まあそれが実現する頃に、まあね、ちょっと森子さんとか何歳ぐらいになってるかちょっと分かんないんですけれども、
ちょっと爆弾すぎなよ。
ちょっともう皆さんね、もうあの多少年取ってても車椅子乗ってね、こうもう自分で漕いでこう来ていただきたいなと思うんですけど、
もうよぼよぼだね。
まあやりましょうよ、どこかのタイミングでね、必ず交わりましょう、
はい、
あの懐かしいですね、名古屋のやりましたね、そういえば。
やりましたね。もうあれからもうすぐ2年じゃないですか。
そっか、あれ夏です
もんね。
でもあれをきっかけにすごく考え方が変わった人だったりとか、何か新しいアクションを起こし始めた人っていうのが、やっぱりあそこで変わったって言ってくれる人は今もいますよ。やっぱ
嬉しい、うん。
そう思うとね、あそこから始まったスピーカー人生なのかなとかね。
うん。
いろいろ思ったりしますんで、皆さんぜひね、まあ全然違うジャンルで違う戦い方をきっとしていくと思うんですけれども、まあどこかで交わって、まあ私の、まあ、地元にちょっと皆さんでお集まりいただくタイミングをちょっと楽しみにしてますと、
はい、
いうことでですね、まあ締めていきたいなと思うんですけれども、うん、MK さんの何だろう、ご案内というか、あ、ごせ、宣伝としては合同瞑想会です。あ、
そうだね、今話するとですね、あのオンライン講義を
お
全7回で今実施していて3回終わったんですね。
お
う、うん、であと残り4回あって、まあ、テーマは、まあ、豊かな人生につながるテーマをね全7回でお送りしてるので、はい、またちょこちょこアナウンスしていきますから、たまに見かけたら興味ある方はね、あとリアルタイム参加でも OK だし、アーカイブ動画だけ欲しいですでも OK なので、
お、
はい、それが一つと、あと週1回今合同瞑想会を、合同瞑想会もでも多分6月終わって7月はちょっとやるか分かんないですけど、6月はね週1回、うんうんうん、どっか夜9時からやってるんで、
なるほど、
また興味ある方は DM でも何でもください。
はい、はい、ありがとうございます。でケンタンは何を紹介しようかな。これも終わったしな、スペースも終わった。僕ね紹介するもの多すぎて、はい、逆に 何をこのタイミングで出せばいいのか分かんないんですけど、
楽しいねそれは。
おー、なんだろうな、まあとにかくですね、まあ、12月12日に、まあ、東京渋谷で今年は講演会やります。
おー渋谷、
渋谷2年間飯田橋でやらせていただいて、うん、100人入る会場、マックス詰め詰めで100人入る会場を押さえてた、
はいはい
はい、1年目10人ぐらいで来た人、うんうん、でも去年41人現地に来てい
た、うん、すごいよね、ちょっと噂ではいろいろ聞いてたけど。
本当ですか、うん、そうで今年、ちょっともうちょい大きい会場にして、ちょっとあの41人でも結構スペース持って座ってもらうと結構まあまあ埋まってた、
うん、
もうちょっと広いゆとりあるところにして、ちょっと今年なんとか、まあ、100人近い人数をしっかりね来ていただけるような人間になって、お来年からちょっと小劇場とかに出始めたいなと、
いいね、
ち
ょっと劇場
したいので、ちょっと皆さんね、去年来ていただいた方はもう、 あのもう全員顔を覚えてますんで、うん、あの、まあ、来ていただくとともに、去年来てない方もね、あのまたあの皆さんにお越しいただけたらなと思います。
12日か、は
い、12月11日12なんで分かりやすいかなと思います。
今予定を確認したら今のところ空いています。
あ、ちょっと MK さんに会えることはほとんどないんじゃないか、なかなか今の状況で。
そうですね、あんまり最近はどっかイベントに出かけることも全く皆無ですね今。
これは滋賀県の人も新幹線乗ってきちゃうかもしんないっすねとか恥かけた。まあ去年来てくれましたからね、滋賀県からはるばる、
うん、もう琵琶湖から、
琵琶湖から、
うん、
そう、あ、そう、これちなみにあの ちょこちょこ言ってるんですけど、あの実はね滋賀県の学校の講演会もちょっと決まりそうなんですよ今、声かかって。
え、そうなの？
滋賀県の学校の講演会もちょっと決まりそうでですね、
おー全然すごい、
僕も僕で全国出つつ、12月12日は全国皆さんに東京に集まってもらう、そんななんか集まってもらってね、みんなでわちゃわちゃこう1年を振り返って再来年もやってるぜ って終わる、そんな日をね毎年用意しようかなと思ってますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
皆さんお願いします。ケンタンね、
まだまだ行きます、攻めます、攻めますんで、もうね、ちょっともうしんどい日々、しんどいことも、
しんどい日々、
しんどいこと多いっすよ、もっと。
そうでしょうよ。
もうしんどいっすよ、フリーランス安定しないっすから、本当に。安定しないよ。だけど、それでも、もう、なんだろう、ケンタンに、なんていうのかな、やっぱ、ちょっと長くなってきましたけど、まあ終わりますけど、
はい。
ケンタンに、その、なんか託してくれてる人というか、
うん。
なんか、あんまりもう自分の年もう夢追っかけ、なんか夢追っかけるみたいなのもないなみたいな人が、なんか僕の夢にかけてくれてる人っていうのがなんか結構いて、
ああなるほどね、
あそこも僕は背負って戦いたいなと思ってますんで、ぜひ皆様、28歳の件でもよろしくお願いしますということで、
うん、
へい、そんな感じでまたね、
あ、12月12日はちょっと僕も
カレンダー入れといてください、
先に、はい、さっき手帳に書いたんで、
あ、来るぞ来るぞみんな、
ちょっと全力で調整をしていこうと思います。
来るぞ。皆さん構えてください。
子供が3人いるからね、家族との調整とかも結構ハードなんですよね。
ですよね。お子さんの予定とかもいろいろありますもんね。そ
う
なんです
。習い事がね、土曜日あったりとかもしたりして、なんか入ったらもうちょっとアウトみたいなとこもあるんでね。
ちょっと全力調整をして、はい、皆さん多分ね、MK さんに会いたい人めちゃくちゃいると思うんで。
そうですね。東京か。
多分、僕のところに来てもらうのが多分一番全国いろんな人に会えるのは多分今一番熱いイベントだと僕自負してるんで待ってます、
はい、明日皆さんとお会いできるように
ぜひ全力調整、皆さんも引き続き、はい、MK さん以外の皆さんも全力調整引き続きよろしくお願いします。というわけで今日はこんなところで終わりにしましょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございました。最終日でございました。MK さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとう。
皆さんコメントまた後でじっくり読ませてもらいます。
はい、おやすみ、はい、
おやすみなさい。ありがとうございました。山田さんも夜更かしでした。ありがとうございます。笑っても希望だ。